小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2022年1月27日の番組です。もう1月も後半ですけれども、
はい、
小坂さん、フェイスブックなど拝見していると、うん、年明けからすぐに動かれてましたね。
まあそうですね、新年って、
はい、
やっぱ1年の経営っていうかね、
うんうん、
こうやっぱり新年をどうスタートしていくか重要なので、
はい、
会合多いんですよ、
はい、
でこうしてね、私とつながってくださってる方には、うん、お伝えしたいことがあるじゃないですか、
はい、
1年の初めに、
ええ、
そういうことでフェイスブックライブがあったり、
はい、
うちの会員さんが全国から集まる会合がいくつもあったり、
ええ、
まあ、そんな感じで、
なので小坂さんが早く動かれてるというよりは、小坂さんたちが早く
もう
集まってるっていう感じですよね。もう
今年をどうダッシュするかみたいなね、うんうん、
と
こですから、
早速いろんな交流が、
そうなんです、
なされてということですね、
はい、まあ、そういう中で、
はい、
今日はですね、
うん、
まさにこの番組でつながってくださってる方いらっしゃるので、たくさん、
はい、
ちょっとねお伝えしたことがあるんですよ、
はい、
この今話題に出ている各種会合で、
うん、
皆さんがこう印象に残った言葉とか書いて感想に書いてくれたり、
うん、
コメントをその都度くれたりするじゃないですか、
はい、
そういうので一番多くの方がこれが今日は刺さったって言った言葉、で2番目に刺さった言葉みたいなのをちょっと今日はピックアップしたい。
第2位まで
1位と2位、
ね、教えていただけるんですね、
はい
はいはい、ありがとうございます。お願いします。さあ、年明けから早速スタートしている各種会合セミナーの中で、
はい、
会員の皆さん、集まった皆さんがこれが一番刺さりましたと言っていた言葉の第2位から教えていただけるということで、
第2位、
はい、
第2位はですね、まあ、ちょっと文脈まで詳しくここでお話してる時間はないんですが、
はい、
感性を磨くっていう言葉にすごく多くの方々が反応して、これ会員さん以外でもですね、オープンな場所でも感想とか見るとそれ結構響いてるんですよ、
は
い、で感性を磨くっていうのは、まあ、今年大事だよっていうよりも、もうこれはこれからのビジネス社会で非常に大きなテーマになっていますと、もう今もなっていますが、
うん、
なっていきますと、いうことをお話をしたんですね、
うん、
その中の一言ですよね、
はい、
感性を磨く、感性を磨くことは重要だ、
感性を磨く、
そうしたらいろいろと質問が来るじゃないですか、
はい、
感性って磨けるんですかとかね、うんうん、感性を磨くっていうのはセンスを良くするってことですかとか、うん、あるいは今からでも大丈夫でしょうかとかね、
はいはいはい、
ですから、まあ今日は感性を磨くっていう、そのこれはかなりこの言葉自体はちょっと抽象度が高いし、これをどうやるのかみたいな話を話し出すとかなり長くなるので、
うんうんうん、
今日はちょっとそのあたりの素朴な質問を交えて皆さんにシェアしておきたいですが、
はい、
まずこの感性を磨くっていう言葉、これを覚えておいていただきたいのは、これから今もそうなんですがビジネス社会ではもう大テーマ、
うん、
で最近ですね、まあ、近年か、もう国際的にアートシンキングっていう概念が、言葉もすごく出てきていて、
アートシンキング、
アートシンキング、
芸術のアートと
シンキング、
思考のシンキング、
まあ、ものすごく大雑把に言い訳してしまうと、うん、アーティストのように思考するみたいなね、
アーティストのように思考する、
アーティストのように思考する、もうこれからこれアートの世界で出てるんじゃなくて、ビジネスの社会ですごく出てる、取り出さされてるコンセプトなんだよ、
うん、
もう少し前はデザインシンキングっていうのがもう国際的にものすごくやっぱり広まっていって、さらにその次みたいなね、
デザインシンキングとビジネスって聞くとなんかすごく、ああなるほどって、結構腑に落ちる言葉の並みな感じがしますけれども、
うんうんうん、もうさらに
アート、
アート、アートシンキング、まあ、これからどんどん聞くことになると思う、
はい、
ですから、まあ非常に大雑把に訳するとアーティストのように思考するっていうことが、うんうん、これからあらゆるビジネスパーソンにとって重要になってくるよというふうに、
はい、
まあ、私もすごく思いますし、
ええ、
これしばしばこの番組でも申し上げますけど、私は学術的な 肩書きとしては博士号を持っています、はい、ただこれは情報学という理系の博士号ですから、うん、まあ、サイエンティストであると。ただ大学時代は芸術学をやっていたので、美学っていうね、はい、自分では作ったりしない方の分野ではありますが、うん、これであの博物館学芸員の、あの単位も取ってですね、うん、だからそっちの方が本来は自分は自分の道にしようと思ってた人間ですから、うんうん、まあ、こういう時代に来てそのいわゆるこのビジネスを、本当にビジネスってある意味理性的な世界じゃないですか、うんうん、それとこうアートみたいなのがねこういうふうに融合してくるっていうのはね、もうそうよねっていう感じがするんでね。
おー、なるほど、
うん、ということなので、はい、まあ、今日はこれはこういうのがもう本当にこれから重要テーマとしてどんどん語られてくるよってことをここでつながってる皆さんにもお伝えし、はいはい、そしてさっきの素朴な疑問ね、
うん、
そもそも感性って磨けるんでしょうか、うん、これ磨けるんですよ、
うん、
感性っていうのはニアリーイコール我が日本感性工学会では脳の工事機能のことを指しているので、
うんうん、
そうするとすなわちですね、感性を磨くっていうのは単にセンスを良くするってことではないんですよ、
はい、
もともと感性っていう日本語が、まあ、そのままストレートに訳せる英語はないので、
うん、
感性っていう言葉そのものを英語で説明するときにちょっと長い文章になるのね、
うん、
だからそこではいろんなその英単語が入ってるわけ、
はい、
センシティビティとも言えるしセンシビリティとも言えるしみたいなね、うんうん、なので、まあ、そういうものね。でこれは脳なので脳が、まあ、主に司っている 分野ですから、はい、うん、脳の機能、まあ、脳の機能というのは、まあ、磨けるというか、
はい、
要するにニューロンのネットワークというのは常にこう変化していけるので、
うんうん、
変化イコール磨くということですからね。
あー、なるほど。
そう、どんどんどんどん感性が豊かだというふうに自分という人間がなっていくように脳のニューロンのネットワークを変化させていくということですよ、
うんうん、
感性を磨くというのは、うん、ですから磨ける。そして今からでも大丈夫でしょうかって本当にあの聞かれたんですけども、
うんうんうん、
その会員さんの会合でこれはすでに、脳科学的にも、ニューロンのネットワークというのは死ぬまで変化を繰り返すということはもう科学的に分かってますからね、
うんうん、
ということは感性を磨くことはいくつからでもできますよと、
うん、
まあ、死ぬまでできますよということになるので、はい、これをお気になっているあなたにも大テーマであると、
うんうん、
で私はこれからのビジネスがこう変わっていく行く先の非常に大きな2つのキーがあると思っていて、その1つはデジタルトランスフォーメーションだと思うんですね。でこれはもう本当にいろんな余地がないと思うんだけど、もう1つがこのね感性を磨くことだと思うんですよ。ある意味まあ今国際的に流行りかけている概念を借りればそのアートシンキングを鍛えるみたいなね。でまあもちろんどっちもやるっていうのが理想的なんだけど、私がよくここを改めて今年始にあの会員さんたちにも申し上げているのは、まあ、私のもとに集う方々って主に中小企業の経営者だったり個人商店などのスモールカンパニー のオーナーだったりあるいは個人事業主っていう方が多いんですね。でそういう会社がもちろん DX もするべきなんだけど、
はい、
DX が勝負どころにはならないんですよ。やっぱり DX がその会社の価値であるイコールみたいな会社は、まあ、それで勝負していくベンチャーは別ですよ、
はい、
だけど例えば私の会員さんでいらっしゃるようなレストランだったり、うんうん、そういう事業者が DX で勝負していくかっていうとそこじゃないんだよね。
うん、
そこでレストランの価値を生み出すってことはちょっと違うと思うんですよ、
うんうん、
まあ、規模が大きければね、
はい、
また DX によるそのレストランの独自価値の作り方ってあるかもしれないんだけども、うんうん、まあそういう中小規模とかスモールカンパニーであれば、うん、むしろこのアートシンキング感性の方で人の心は静かみみたいな、
うん、はいはいはい、
でもここってね言えも知れぬ世界なので、
うんうん、
ある意味資本の力関係ないし、
うん、
あの自分の事業規模に適した自分のファンをは静かみにしていけばいいので、
はい、
これは結構ね本当大テーマ。
でも古典芸術も僕勉強してた身で、あのクラシック音楽大好きなんですけれども、やっぱりこの後の世代からもういろんな科学者たちがその音楽とかアートを紐解いていくと、めちゃめちゃこう緻密なこの計算ですとか、
そうなんですよね、
まあ、それが結果的に僕たちにはもうすごくスピリチュアルな世界のようにも見えるんだけど、うんうん、やってる本人たちの中ではおそらくこうセオリーとか勝ち筋みたいなものがあって、
そうそうそう、あるんですよ、
作ってたんだなっていうのが何百年経ってからようやく分かるんだなと。
まあ、今年はね、はい、 あの我が社の創立30周年記念の年でもあるので、はい、私はこの商人、あの商売をやる方々が感性を磨くためのプログラムを始めようと思っていて、はい、某美術館の方々とか、はい、某アーティストさんたちとですね、はい、コラボがこれから始まるんですよ。連携が始まっていくんですけども、主にその今のね商売やられてる方々が感性を磨くためのプログラム、うん、そのためのフィールド、うん、というものをまあ作っていこうと、はい、でそういう中で今意見交換してる方々ともすごく共通するのは、本当に感性って磨けるっていう話、うんうん、それからやっぱりアートに触れていくとかそういうことの重要さ、
はい、
だから意外とそんなに特別なトレーニングをまた積む必要はないのよ、
うんうん、
だけど多分多くの商売をやられてる方はちょっと接点なさすぎてんだよね。
アートシンキング、
うん、あるいはアートそのものと触れるみたいなね、うん、
あなるほど。
だからやっぱりあまりにもそのビジネスの世界にそのアートの感性を取り入れていなさすぎていて、
うんうん、
やっぱりそのちょっともったいないことになっていると、
うーん
いうことから、はい、まずその、感性を磨きましょうねっていうことになっていって、うん、まあ、それが2位と。
なるほど、
はい、
はい、そして1位ですね。
1位は
2位でこのボリュームですか。
いやいや1位はねちょっと私は意外だったんだけど、
はい、
これもこう全体の話の文脈の中で出た言葉で、
はい、
答えを導き出す力をつける。
答えを導き出す力をつける。
それが重要だよっていうね。
あ、これはなんかでも年末年始のお話にも通ずるものが、
はい、あの時もねさらっとどっかで触れたんですよ、
ねええ、
で今回もその全体のいろんな話の中のある部分で、今回はさらっとではないんだけど、でもワンノム全部でね、
うん、
伝えるべきことのワンノム全部で、うん、あの触れたんだけど、
はい、
それがすごい書かれていて、一番多かったね。あの答えを導き出す力をつける、
うんうん
うん、でその対比はあの答えを探すっていう行為、
はい、
この答え探し、どこかに答えがある、うん、誰かが答えを知っている、
うんうんうん、
その人に聞けばいいんだっていうね、うんうん、知ってる人を見つければいいんだ、その答えがあるところにたどり着けばいいんだという、そういう答え探しの行動活動は答えを導き出す力を劣化させてしまうよ
でもやりがちなんですよね、
うん、これはね、うん、私が実際に昨年暮れにある研究者から聞いた研究知見なんですよ。
おい、もう証明と言いますか、
科学的にも、そうそうそうそう、うん、研究がなされていて劣化するんだと、はい、だからその方もすごく、まあ、警告を発していたのは、
はい、
非常に多くのビジネスパーソンがなんか答え探しのようなことをしていると、
うんうんうん、
だけどどんどんどんどん答えがない時代になっていってるので、それは実は逆行してるじゃないですか、
うん、
だからその答えがない時代に答えを自分で導き出せる、で導き出した答えがまた明日には通用しなくなってる可能性もあるから、
はい、
また導き出していく、
うんうん、
ですから導き出していく行為そのものが答えみたいなとこがあるけど、そういう力をつけていかなきゃいけないんだと、
うんうん、
同時にその探すっていう行為にをやりすぎるとこれが劣化していくんだよっていう、ひやーと思ってね、はい、これは言ったわけ、うん、そしたらみんな劣化とかみんなコメントで劣化とはみたいな、ね、劣化するんだみたいな書いていたり、
はい、
なんとなく直感的にね皆さん薄々と感じてたことだと思うんだよね、ところがまた年始にある出版社の方と話してたら、いやー、まあ、その月刊誌を出版なさってるんだけど、いやそれはもう自戒を込めてですねっておっしゃってたのは、やっぱここ5年10年あたかも答えかのような特集、やっぱそういうのをやるとやっぱ読まれる、
いやそうですよね、
うん、ので走ってましたと、うちもっていう、
いやそれは手に取っちゃいますもん、
そうなんですよ
そして検索しちゃいます
もん、そうなんですよ、
答えを、はい、
で答えを検索するっていうことに慣れてきてるでしょ、
はい、
人間の脳が、うん、確かにこれってどう読むんだったっけ、ここ答え探しだよね、
ええ、
この漢字ってどう読むんだったっけ、はい、でもそういう答え探しはいいのよ、
うん、
本当に答えがあるから、
はい、
だけどこの思考、そしてこのためにスマホを使うとかネットを活用するっていうのに脳が慣れちゃってんだな多分、
うんうんうん、
でもともとは私はもう20年前からこれは警告してるんだけども、
はい、
あの学校教育のある種ちょっとあの良くない面っていうのは、やっぱりその問題集解くとかね、
うん、
答えがあるものをこう探していくのがテストじゃないですか、言ってみれば、
はい、
答えは必ずあるということなわけだから、うんうん、それに慣れちゃってるなっていうのがもともと私のこう 危惧するところ、
うんうん、確かに、
いやそれではいけないよと、どんどんどんどんその答えのない社会になっていくし、それからどんどんどんどんもっと自分独自のクリエイティビティをね出していかないといけないと、そういう自分独自の答えみたいなね最適解を作らなきゃいけないと言ってるんだけど、そこにやっぱ最近のそういう近年のこうスマホのみたいなね、
うんうん、
答え検索するみたいな、これ脳の慣れだから怖いのよ、
うんうん、
あの気がつかないうちにそうなるから、
気がつかないうちにそうなってたなって僕も思ったのが5年前に息子ができた時にですね、
うんうん、
その時にあの幼児教育ですごく活躍されてる先生に子供用の手品を教えていただいて、
うん、ほうほうほう、
わこれ子供に見せますって言ったら、うん、種は絶対教えちゃいけないよって言われたんですよ。で僕はその時えって思ったんです。全く言ってる意味が分からなくて、
うんうんう
ん、なんでって思ったんです。あはいって言ったんですが、考える力を養わせろってっていうことだったんだなと思って。
いやそういうことですよ。
先生はきっと寄与されてた、
どうなってんのみたいなね、
うんうん、
いやもちろんなんかね仕掛けはあるよ、だけどどうなってると思うみたいなね、
はい、
いうことから自分でやっぱり考えていく、
うんうん、
でまさにね今日この収録に来る前もあの去年1年間ずっとやってたある講座の最終回で皆さん の、はい、あの発表があってですね、はい、もう素晴らしいその結果、
うん、
本当にコロナで向かい風受けてるような業種の方も素晴らしい結果だったんですけど、共通してたのはやっぱり何かポンとやってみてすぐうまくいくわけじゃないんですよ、
はい、
だから皆さん、まあ、少なくともこのワクワク系の学んでる方々なので、その枠組みの中で物事を考えて仮説立ててやってみて、でも思ったようにいかない、またどこが違ってるんだと考えて、またやってみる、またやってみる、でもそうしたうちにパーンとはまったり、こっちはうまくいかなかったけどこれをこっちに応用してみたらパーンはまったりとかね、
うんうん、
そういうことをもう自然に繰り返せるようになってるわけ。それがそのある地方の町の、 あの金融機関の方が主催してやってくださってる講座なんだけど、本当にその町のお好み焼き屋のおばちゃんとか、
うんうん、
そういう人たちがもうそうどんどんなっていくわけ、
うんうん、
自分の答えを導き出す力がついていくんですよ、
うんうん、
そうしたらコロナの緊急事態宣言明けてお客さん全然戻ってこないみたいな状況にそのお好み焼き屋さんになってたんだけど、だったらって考えて結局最後には自分の答えにたどり着いてバーン売り上げ上げてるんですよ、
はい、
これやなってすごく思う、
うん、
でこれもねあのじゃあ何か特別に答えを導き出す力をつけるためのトレーニングがあるわけじゃなくて、やっぱりちゃんと自分の仕事の現場で仕事をやってるうちに気がついたら身につくっていうね、
うん、
先ほどの感性に近いものがあるので、はい、まあ、そういう話もぜひ今年はねまたおいおい機会を見てしていきたいですね、
はい、はい。それをみんなで数百人で集まった方たちでその導き出す力が大事なんだって一緒に気づける空間っていうのもいいですね、やっぱりね。
そうだね、うん、答えを導き出す力をつけている人たちの集団の中にいるみたいなね、そう自然にそのね力がつく流れの中に入るみたいなね、
はい、
そういう力強さを、まあ、感じた新年でしたね、
はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学Presented by Oracle.